の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は税金のあらまし的なお話をさせていただいてます。
はい、
前回の話は覚えていますか？
まあ、いろんな税金があったっていうぐらい
おっしゃる通りでございます。
はい、まあ、しかも国と地方と地方に払うっていうのは、
あ、そうですね、
まあ、ちょっと衝撃的ですね。
うん、で、まあ、大きく分けて3つあって、はい、まあ、利益に対して法人税、まあ、皆さんがイメージされる法人税ですよね、はい、などがかかりますと、
はい、
で、物の所有に対してかかるものとしては固定資産税とか自動車税もそうですよねっていう話をしましたと、
はいはい、
で、まあ、その他という括りで、まあ、どちらにも入らないっていう意味なんですけど、代表的なのは消費税だよっていう話、
はい、
まあ、あとはその他に社員さんの所得税を代わりに払ってあげたりとかもしてるよっていう話でしたね、
はい、あ、なんかそういう話を聞いてると法人というのは税金徴収金になってるなっていう。
ああ、そうですね。
税金を作り出し、うん、こう生み出して人から集め国に払うと、ああ、なんかそう考えちゃいけないんですよね、
は
い、
あ、まあまあまあそうですね。
まあまあそれはちょっとこちらに置いておいて、うん、はい、
まあ非常に面倒なことと、はい、あとは一括納付なんですよ原則。
うん、それが大変ですよね。
大変ですね。
何億何十億何千億ってなった時にもうその税金だけで何億払うんだっていう、それも一括ですよね。
そうですね、まあ、もちろん予定納税って言われるあの前払いみたいなのもありますよ、
はい、
その前年の結果によって、
はい、
はありますけど、まあ、とにかく期限が決まってると。で、そこで一回キャッシュがまとまってボンと出るわけじゃないですか、
はい、
それって結構大変なんですよねやっぱり。
そうですね、手元にお金がないこの不安感みたいな。
そうなんですよね。
はい、
もちろん法人税っていうのは利益に対してかかるんですよ、
はい、
だからいいんですよ別に、うん、極端な話、
うんうんうん、
まあ利益が出てるってことはお金もありますからね、通常は。
通常は、
通常はっていうところがポイントですけど、
はい、
ただ、まあ、知ってらっしゃる方もいると思いますけど、利益が出ていれば、で納税資金が足りないってことであれば、納税資金用の融資ってあるんですよ。
納税資金、あ、じゃあお金借りて税金払うことができるんですか。
はい、まあ、それはどうなのかっていうのは置いときますけどね、
はい、
でもまあなんとか払えることはできると、
はい、
うん、
とりあえずじゃあ銀行融資が受けられない状態に会社を持っていかなければなんとかなると。
法人税はねと。
法人税は。
そうなんですよ。なんかちょっと壮大な前振りみたいになっちゃいましたけど、
はい、
消費税の話をしたいんです。
はい。
っていうのは、消費税っていうのは、基本的には預かった消費税から支払った消費税を引いた残りを払いますと。
ああ、まあそうですね。
はい。こうやって言うと、じゃあ、売上引く経費、原価とか経費残った利益に対して何パーセントっていう計算でいいんじゃないかなと思うじゃないですか。
思いますね。
でもそうじゃない。
違うんですか？
そうなんですよ、
はい、
結局売上についても単純に売上でも預かってない消費税の対象にならない売上っていうのも当然ありますし、
はい、
逆に払う経費の中にも消費税の対象じゃないものって結構あるんですよ、
はい、あ、対象にならないものもあるんですね。
代表的なものはお給料。
あ、消費しないから、
うん、
そうですね、はい、確かに。そう考えると家賃なんかもですか？
家賃は事業用で使ってる家賃とか駐車場は払うんですよ、
はい、
ただ、はい、社宅とかになると払わないですよね。
違いがよくわかりません。
あ、まあ、それは制度的な問題です。
あ、そうなんです、ね、
やっぱり住宅とかっていうのは消費税、はい、まあ、制度的にこれにかけちゃいかんだろうっていうものの一つなんですよ。
あ、なんか難しい解釈があるんですねここに。
ありますあります、はい、そういうのもあるんです、
はい、うん、でこっちは消費税の対象じゃないよねって外すものがありますと、はい、それは大変ですね。
そうなんですよ、まあ、計算もめんどくさいですし、はい、何が怖いって赤字でも消費税はかかりますっていう計算あるんですよ。払うものがありますっていう、
まあ、確かに預かってるものなのでね、払わなきゃいけないっていうのはわかりますけど、赤字なのにそこまで税金払うのはおかしい気がしますね。
そうですね、やっぱりそういう赤字の会社って必ずこうなっちゃうんですけど、
はい、
その預かってる消費税を使っちゃうわけですよ要するに。
なるほど。
赤字ってことはお金が回ってないことだから。
そうですよね。そうそう、それ使いますよね
多分。確実に使ってるわけですよ。そうじゃないと残ってないとおかしいわけですから。
そうですよね、
預かりだし。
どうしたらいいんですかね。なんかもうあれば使いますよ、それは。お金がないですから。
そうなんですよね。
で次入ってくるまでお金はないわけですから、
はい、
払えません万歳っていうわけにいかないじゃないですか。
いかないですね。
はい、
いや税金はね払わないと大変ですよ。延滞税ってペナルティ的なものですよ。まあ利息ですよ要するに、
はい、
結構な利率です。
そんなに問一
そこまではいかないですけど、
はい、
まあ改正は入ったんですけどね、つい最近改正入って変わりましたけど、ついこの間まで 14.6 とか、
はい、結構高いですね、
はい、
いやそんなに 14% って言ったら軽くローン、
そうイメージとしてはなんかクレジットカードとかとか変わらないですよ。
そうですよね、カードローンですよね。
そう利率的に
そんなに取ってっちゃうんですね。
あ、まあもちろん延滞してしまえばって話ですよ。
あ、今の、まあそうですけど、うん、でもそんなにお金がいっぱいある会社さんの方が少ないじゃないかなって思うんですよ。
そうですね。まあいろんなケースを見てきましたけど、
はい、
消費税に関してはもう消費税用に分けとく、積み立てしとくしかない。
まあそれが一番いいですよね、
うん、
入ってきたらこの中に税金が入ってるって思わないですもん。
そうなんですよ。やっぱりその預かりの分が入ってくるじゃないですか。多分おそらく 5% から 8% に変わってるんで入金が増えるじゃないですか。
あ、そうですね。
そうすると、はい、どういうことが起きるかっていうと、
はい、
お金があるから、
はい、
儲かってる気になっちゃう。
あ、そうか、その 3% 増えた分お金が 3% 増えてるわけですよね、
はい、
この通帳の中に。
そう
怖いですね。
そうやっぱりきちんと数字見てないとそこの危機感がないんですよね。よくあるのが、
はい、
通帳の預金の残高しか見てない人っているんですよ、たまに。
あー、すいません、よくやります。まあそれじゃダメなんでしょう
けどね。あれは怖いですね。
ですよね。その残高の中にいろいろ入ってるわけですね、
うん、
これから払わなきゃいけないはずのお金とか、
そう、
まあ、税金もそうですし、
はい、
いやそれを考えると今時点で例えば100万入っていてもそのうち98万が出てくお金かもしれないわけなんですよね。
まあそうですね。
でも100万あったら使えますよね。
でダメなんです
ダメなんです、
ね、それがダメだよっていう話をしたいなと思っていて、
はい、そうか、それは心の問題で使ってしまう人が多いような気も。
そうですよね。ただやっぱりもう本当いろんな、なんかいい方法ないかなっていろいろ考えていろいろ聞いたんですけども、それしかない。
積み立てるのが一番と、
うん、一番
脇にのけとくと。
はい、
確かに毎月毎月引き落としで定期預金してる方が気がついたらあれすごいお金になってたってあると思うんですけど、
はい、
まあ、その感覚です
ね。そうですね、うん、
そうですよね。例えばこの入っているお金100万のうち56万が消費税だとしたらこれはどけとくと、
はい、
でこの44万でなんとかしようねみたいな。
そう、まあ、一時期的にはもしかしたらもうどうしようもなくてっていうこともあるのかもしれないんですけど、
はい、
それにしてもお金で色がついてないので意識して色をつけるっていうんですかね、
うんうんうんうん、
やっぱりこれは重要ですね、非常に。
そうですよね。こう通帳分けてみたりとか、
うん、
でも今通帳を新しく作ることも難しいじゃないですか。
そうですね。
だからこう分けるとしてもこう移動できない1個しかないとか、
あ
法人の通帳が1つしかありません。
まあでもね、作れなくはないですよ、う
ん、銀行変えればいいんです
よ。そう、あ、同じ銀行で2つってことですか。
はい、はい、
あ、それは確かに難しいって言われちゃうかもしれないですね。
そうですよね、
うんうん、最近はそうかもしれないです、うん、
はい、まあ、でもそのぐらいこう強制的にお金を振り分けて、まあ、主婦の話に戻るんですけど、主婦がこう生活費はこの封筒、電気光熱費はこの封筒ってこう分けて入れてる、あんな感じですよね。
そうですね、あの感覚ですね。まあ、あそこまでガチガチにやれとは言いませんけど、
はい、
消費税だけは怖いので。
うん、やっぱりそんなにインパクトがあるんですかね。
あります。
そうですか。
私この話本当よく言うんですけど、
はい、
本当皆さんにも理解してほしいなと思うんで何度でも言いますけど、
はい、
5% から 8% に増税上がりましたっていうのは 3% 上がったっていう話じゃないんですよ、税金的には。
一応数字的には 3%
です。あ、まあまあ、だから 3% 増しじゃなくって、
はい、
60% 増しなんですよ。
おお、
わかります。
そうか、そうですよね、
うん、
だって 5% なわけですよね最初、
はい、
それが 8% に増えたってことは 3% 増えたから6割増しなわけです。
そうです
ということはですよ、もし消費税を10万円払わなきゃいけないってなったら、それが16万に同じ売上同じ利益で増えたっていうこと
です
ね。
そうです、10万が16万ならいいですけど、丸1個つく変わったら全然変わりますよ。100万が160万ですからね。
いや、一気に60万出費が増えるのは怖いですね。
そうです。
いや、てかないと思います、そんな。
そう
余裕。
やっぱりこれを一度に払うって結構大変なんですよ。
そうですね。あ、だから貯金と。
そう。
怖いですね。
やっぱりこれが、まあどうなるか分かりませんけど、10% になろうもんならね。
はい、ああ、倍。
倍ですよ、倍。
倍 ?200%。
本当ですね。
いや、恐ろしいですね。うわあ、100万が200万。はい、100万が200万。怖いです、それは。
そうなんですよ。で、いくら預かりだと言っても、やっぱりそれは怖いですよ。は
い、怖いです、うん。いや、ちょっと今、心臓がヒューヒュー言いました。
そうですよね。はい、だから。ちょうど、まあ、半年過ぎて申告書作るじゃないですか、お客様の、
はいはい、
そうするとあれっていうことが増えたんですよ。やっぱり今までの私たちもやっぱり感覚あるじゃないですか、はい、このぐらいだから、去年このぐらいだったからみたいな、
はい、
例えば売上がそんなに変わらないから、消費税じゃあ去年と変わらないかななんて一瞬思って、えとか思うわけですよ。で、あれ計算間違えたかななんて一瞬こうもう一回やり直しちゃったりなんかして、
うわ怖いですね。確かに100万がいきなり、だって1000万の売り上げで例えば100万の消費税、まあこんなことはないと思うんですけど、だとしたらそれが1000万の売り上げが160万に増えたらゲーってなりますよね。
そうそうそう。
それが来年もっと増えるんですよね。
そうそう。
いやーいやー
ほら今ちょうど、はい、8月決算の申告書を作り終わったぐらいで、まあ収録今10月なんで、はい、まあ9月とかで半年分じゃないですか、
はい、
だからまあ1年のうちの半年が 8% 残り 5% ぐらいの感じでやってるんですけど、
はいはい、
これがまた半年経ったら全部 8% ですよね。
あ、もう大変ですね、
うん、
いやだって前にお話ししていただいた時は中小企業の利益はその 2-3% じゃないですか、
はい、
消費税が 3% 上がったってことはこれなくなるってことですよね。
そうですね。
いやプルプルプル、
まあ理論的には預かりなんですけどね。
はい、はい、いや、うん、まあまあそうなんですけど、
ただやっぱりそこのコントロールを本当に気をつけないと、はい、消費税払えなくて潰れる会社いっぱい出ると思いますよ。
うわ、なんか良かったんですか消費税って感じになっちゃうんですけど、
ねえ、
そう、でもそう考えると税理士さんもっと大変ですよね。狭間の期間もあるし、
まあそうですね、
はい、ゲっていうのを説明する必要も出て
そうですね。だから結構早め早めに言うようにしてますね今。
そうですよね、決算がもうそろそろ年末もやってくることですし。
そうですね、
うん、皆さんちょっとこう決算をね見据えて、
はい、
こう早めに早めにこう領収書は厚子先生のような税理士さんにお渡しするようにしないと。
そうですね、
消費税がゲってなるんで。
そうですね、
はい、ということでなんかちょっと長くなってしまったんですけど、
はい、
また続きを来週聞かせていただきたいと思いますので、厚子先生今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。